はい、それでは、申命記の一章を開いてください。申命記の一章を開いてください。で、今日から申命記に入ります。創世記から学び、そして、このモーセ五書と呼ばれるモーセが書き記したこの創世記からこの申命記のこの最後の書物になっていきます。で、このモーセ五書と言われているのが、いわゆる立法と言われているものなんですけれども、この立法が神様の言葉として与えられて、それに基づいてこれからのイスラエルの歴史が展開されていくんですね。とても大事になってきます。そしてこの立法の完成としてイエス様が来てくださったと、この新約に書いてありますね。午前中も学びましたが、ということで、本当に私たちのこの信仰にとって、またキリスト者にとって何が必要か、その福音を知るための土台にもなっている、このとても大事な学びをですね、今現在行っているわけなんですが、前回ですね、民数記の学びでヨルダン川の東側まで、イスラエルが来た、この視界がここにあるとするとですね、皆さんのですね、この方向だとするとこっち側ですか、ね、ここにヨルダン川があってですね、視界のこの北のところから、そして今度エリコに入っていくわけですよね。で、そこのところまで今彼らが上がってきたわけなんです。そしてモーセはこれから死にますですね。もう120歳でこれから死ぬわけなんです。本当は彼は約束の地に入りたかったんですけれども、神様から許されなかったということで、最後にイスラエルの民に対して残す言葉になっていくわけなんです。内容はこれまで出てきたものとかなりダブっています。かなり同じものが出てきますけれども、なんて言ったらいいでしょうかね、この彼のその死ぬ前のですね、で、今までモーセ見てきましたけれども、イスラエルに対する愛情が本当に強かったですね。彼はイスラエルが殺されるものならば、滅んでしまうものならば、私をあなたの書物から名前を取り去ってくださいとまで言った。そしていつもイスラエルのことを思って祈っていた。もう本当に指導者としての、模範ですね。で、その彼がですね、この愛情を持ってイスラエルの人たちに語っている言葉になっていきます。で、それは究極的にはもちろん神様ご自身の愛情にもなっているんですね。内容は律法です。そして申命記の申命というのは実は漢訳、漢語訳、その中国語ですね、もともと中国語にあったのが、この日本語に訳すときにその中国語をよくそのかなり参考にしたんですけども、繰り返してこの語るというような意味合いが、意味があるそうですね。繰り返し命じるですね。繰り返し命じるという意味合いがありますね。で、同じものを語っていくんですけれども、その子にある神様の愛の書と言ったらいいでしょうか。本当にイスラエルを愛してるんだよという、ちょうど契約に基づく夫婦の愛、夫が妻に対して愛してるのと同じように、今度はイスラエルが妻と考えたらですね、その本当にあなたが私の言ってることを守っていきなさいというですね、その愛の書物になっています。で、申命記の34章まであります。かなり長いですね。長いですけれども、今日学ぶ1章から4章までは、イスラエルがたどった歴史を振り返っていく部分です。そしてその歴史を踏まえて主の命令に従いなさいという強い勧めを行っていきます。そして5章から26章までが申命記の中心部分になります。で、そこが立法なんですけれども、5章から11章までが10回ですね、わかりますよね、10の戒め。そして12章から26章までがさらに具体的な掟が書かれています。そして27章から30章までが、この立法に従っていくときにある祝福、 そして今度は律法に不従順である、従っていかない、背いている時に伴う呪いというものが、このパノラマ式に長官的にですね、このモーセが話してるんですね。それはですね、警告であると同時に予言になっていて、これからの私たちがですね、このヨシュア記から学んでいく時にあたってですね、まさにそれがその通りになっていく、このイスラエルの何百年にもわたる歴史を見ていくことができるわけなんです。そして31章から34章までで後継者ヨシュアへの言葉、この引き継ぎの言葉、最後の彼の歌、またはイスラエル十二部族への祝福があって、最後にその葬られていくという話になっていますね。ではその最初のこの歴史的な経緯の部分をですね、今日は学んでいきますので、一節ずつ読んでいきます。これはモーセがヨルダンの向こうの地、パランとトフェル、ラバン、ハツェロテ、ディ、ザバウとの間のスフの前にあるアラバの荒野で、イスラエルのすべての民に告げた言葉である。ホレブからセイル山を経て、カデシュ・バルネアに至るのには11日かかる。第40年の第11月の1日、1日にモーセは、主がイスラエル人のために彼に命じられたことをことごとく彼らに告げた。モーセがヘシュボンに住んでいたエモリ人の王シホン、およびアシュタロテに住んでいたバシャンの王オグをエデレイで打ち破って後のことである。紹介文が書いてありますけれども、アラバの荒野とあります。先ほど皆さんにお渡しした地図ですね、そこをご覧になれば、この分かるんですけれども、ですね、このガリラヤ湖、北から南、このガリラヤ湖と、あと死海とですね、下はですね、この紅海ですね、赤羽湾ですけれども、そこに南北に貫いているですね、低地の地域がアラバと言いますね。特にですね、死海の南からこの紅海までの間がですね、このアラバと強く言われているところなんですけれども、ここはですね、シリアからアフリカまで地高って分かりますか。英語だとリフトですね、これ低くなっている部分だから、世界で一番低い陸地というのは死海なんですね、世界でですよ。だから水面下を飛行機が飛ぶことができるという、有名なところですね。わかりますか。それだけのこの400何メートルから忘れましたけど、通れるわけですけども。で、そこのアラバと言われているところがあって、そして荒野っていうところ、南の方はもう荒野になっていますのでね。で、そこをで今話していると。で、驚くべきことに、2節見てください。ホレブっていうのはシナイ山ですよ。シナイ砂漠にある、シナイの荒野にある、山ですよね。十戒が与えられた山ですね。そこからカデシュバルネア、これが約束の地の、この入り口になる町です。ですか？何日間ですか？11日間しかかからないんですよ。けれども次の説見てください。3節で第40年のって書いてます。これ出エジプトからの第40年です。ほぼ40年かかったってことなんです。約40年か。なんでそんなにかかっちゃったのというのが、これからのいきさつの始まりになるんです。で、それを初めからですね、結論から言ってしまうと、彼らの不従順だよ、神様がこうしなさいって言ってるのに、そうしなかったために11日が40年かかるんですね。これは大きな教訓ですね。私たちもあと一歩ですぐに約束のものを、神の約束のものを手に入れることができるのに、長い期間かけて、そこでうろうろしてしまうということは十分あり得るわけなんですね。そして次をご覧ください。ヨルダンの向こうの地、モアブの地で、モーセはこの見教えを説明し始めていった。私たちの神主はホレブで私たちに告げて仰せられた。あなた方はこの山に長くとどまっていた。向きを変えて出発せよ。そしてエモリ人の山地に行き、その近隣のすべての地、アラバ、山地、低地、ネゲブ、海辺、カナン人の地、レバノン、さらにあのタイガ・ユーフラテス川にまで行け。見よ、私はその地をあなた方の手に渡している。行け、その地を所有せよ。 これは主があなた方の先祖アブラハム、イサク、ヤコブに誓って彼らとその後の子孫に与えると言われた地である。このホレブというのがシナイ山のところですけれども、まあ、そこで十戒を与え、そして、他の教えを与えられた後にですね、今から行くこの約束の地に向きを変えて行きなさいと命じられているわけです。で、ここのいろんな地名が書かれていましたけれども、これがイスラエルの地をですね理解するのにとても良い箇所になっています。ここに見てください。近隣のすべての地とありますけれども、このエモリ人の産地っていうのもありますよね。産地がですね、このイスラエルのこの南北を走ってるんですね。英語だってヒルカントリーって書いてありますけども、そこにね、そこをちょうど東日本のですねを想像していただければ分かるんですけど、南北に走ってるわけですよ。で、南から言いますとですね、ユダの産地というのがあって、そしてエルサレムがあって、その上がサマリアの産地になって、でその間がですね途中で切れてるんですけれども、それはですねイズレール平野というのがありますね。 でもその次がですねガリラヤ地方というのがありますね。で、このように産地があって、でアラブはさっき説明しましたよね。そしてもう一つは低地というのが、これはシェフェラとも呼ばれますけれども、これがこの今のガザ地区と、そしてこのユダの山地の間にある低地がこのシェフェラになります。そしてネゲブというのは南にある砂漠です。そして海辺と書かれているのはこの地中海の沿岸ですね。で、あとカナン人の地というのは総称しています。それよりもこの上のところ、カナン人が住んでいるところ。産地はエモリ人が多かったんですけども、またエモリ人もカナン人と言われる時もあるんですが、もっと北の方ですね、このカナン人。そしてさらに上にレバノン、そして最後にもっと上にタイがユーフラテス川とこう書いてあるわけなんですよ。で、これがアブラハム、イサク、ヤコブに約束した地であって、覚えてらっしゃるでしょうか。創世記の15章の18節で主がアブラハムに語られたのがこう書いてありますね。私はあなたの子孫にこの地を与える、エジプトの川からあの大川ユーフラテス川までということで、神様が与えてくださっているものをあなたはこれから取りに行くんだよと、そう言われたんです。それで次をご覧ください。私はあの時あなた方にこう言った。私だけではあなた方の重荷を負うことはできない。あなた方の神主があなた方を増やされたので、見よ、あなた方は今日空の星のように多い。どうかあなた方の父祖の神主があなた方を今の千倍に増やしてくださるように、そしてあなた方に約束された通り、あなた方を祝福してくださるように、私一人でどうしてあなた方の揉め事と重荷と争いを背負い切れよう。あなた方は部族ごとに知恵があり悟りがあり経験のある人々を出しなさい。彼らをあなた方の頭として立てよう。するとあなた方は私に答えて、あなたがしようと言われることは良いと言った。そこで私はあなた方の部族の頭で知恵があり経験のある者たちを取り、彼らをあなた方の上に置き頭とした。千人の長、百人の長、五十人の長、十人の長、またあなた方の部族の司である。またその時私はあなた方の裁き司たちに命じて言った。あなた方の身内の者たちの間のことをよく聞きなさい。ある人と身内の者たちとの間、また在留異国人との間を正しく裁きなさい。裁きをするとき人を偏って見てはならない。身分の低い人にも高い人にも皆同じように聞かなければならない。人を恐れてはならない。裁きは神のものである。あなた方にとって難しすぎることは私のところに持ってきなさい。私がそれを聞こう。私はまたその時あなた方のなすべきすべてのことを命じたと。神様にこれからこの約束の地に行きなさいとこう命じられた時にですね、モーセはある意味で喜びの、その嬉しい悲鳴みたいなのを言ってるわけですよ。主がこれほどにまで私たちを祝福してくださったと。だからもっと千倍にも増やしてくださる。確かに星の数のように、砂、海の砂のようにって言いましたよね、神様が。だから嬉しい悲鳴なんですけれども、問題があるわけなんですね。それが一人ではこれね、それだけ人数がいますから、当然ながらこの訴訟問題というか、この争い事というのが起こってくるわけで、それを調停することはできないと、こう言ったんです。 かつて覚えてますか、ホレブ山、このシナイ山の直前にですね、同じ問題が起こってですね、これ実はシュート・イテロのアイデアだったんですよね。モーセが一人でですね、この裁きを行っているときに、それでは良くない、あなたにとってもその民にとっても良くないからと言って、同じようにここで、10人の長、100人の長、1000人の長ですね、立てなさいとこう言ったわけなんです。で、大事なのはですね、偏って見てはいけないっていう、こう言ってるんですよね。なんでか、人って偏って見るんですよね。私たちの心ってすぐに偏ります、見た目で。で、教会の中でも実はそういう問題が起こっていまして、ヤコブの手紙の中にはですね、この金持ちの人が入ってきたらですね、はい、どうぞどうぞってこう定席にですね、こう案内してですね、そして貧しい人にはそこで座ってなとかって上に言ってですね、でそれでこう言ったんですよ。あなた方は自分たちの間で裁きを設け、悪い考え方で人を裁くものになったのではありませんかですね。本当にこの偏って見ていくってことを本当に戒めています。で、正しい判断をするために、このヤコブがですね、同じ箇所でこう言ってるんですけど、あなた方は私たちの栄光の主イエス・キリストを信じる信仰を持っているのですから、人を栄光ひいきしてはなりません。イエス・キリストの姿を見ていくときに、私たちは初めて人を偏らずに見ていくことができるようになる。普通にしたら差別していく、だけどもそうではないんだとこう言ってるわけですね。では次に19節に入りますけれども、私たちの神主が私たちに命じられた通りに、私たちはホレブを旅立ち、あなた方が見たあの大きな恐ろしい荒野をエモリ人の山地への道を通って進み、カデシュバルネアまで来た。その時私はあなた方に言った、あなた方は私たちの神主が私たちに与えようとされているエモリ人の山地に来た。見よ、あなたの神主はこの地をあなたの手に渡されている。登れ、占領せよ。あなたの父祖の神主があなたに告げられた通りに恐れてはならない、おののいてはならない。するとあなた方全部が私に近寄ってきて、私たちより先に人を遣わし、私たちのためにその地を探らせよう。私たちの登っていく道や、入っていく町々について報告を持ち帰らせようと言った。私にとってこのことは良いと思われたので、私は各部族から一人ずつ12人をあなた方の中から取った。彼らは山地に向かって登っていき、エシコロの谷まで行き、そこを探り、またその地の果物 を手に入れ、私たちのもとに持って下ってきた。そして報告をもたらし、私たちの神主が私たちに与えようとしておられる地は良い地ですと言ったですね。先ほどからそうなんですが、モーセはですね、こうしようっていうふうに提案をし、そして民が、はい、それは良いことですと言って、で今度はですね、民の方からその入っていく前に偵察しに行きましょうとこう言ったら、モーセはそれは良いと。だからモーセはですね、この独裁的に全てイスラエルに対してこの命令したのではなくて、このなんていうんですかね、このまあ本当にいい意味での指導者ですよね。本当にこれ民とのこのコミュニケーションを通しながら、この物事を進めてまあいったわけなんです。で、民数記の学びでは、主がその偵察を、このイスラエルの十二部族の頭を出しなさいと、そして偵察に行かせなさいとこう命じられてたんですけど、実はですね、ここで見たように、もともとはイスラエルが願い出たことだったんですね。そして主ご自身にそれをモーセが祈ったところ、主がそうしなさいとこう命じられたということがまあわかるわけなんですが、問題が26節ですね。しかし、あなた方は登っていこうとせず、あなた方の神主の命令に逆らった。そしてあなた方の天幕の中でつぶやいていった。主は私たちを憎んでおられるので、私たちをエジプトの地から連れ出してエモリ人の手に渡し、私たちを根絶やしにしようとしておられる。私たちはどこへ登っていくのか。私たちの身内の者たちは、その民は私たちよりも大きくて背が高い、町々は大きく、城壁は高く、天にそびえている。しかもそこでアナク人を見たと言って、私たちの心をくじいた。それで私はあなた方に言った。おののいてはならない。彼らを恐れてはならない。あなた方に先立って行かれるあなた方の神主がエジプトにおいてあなた方の目の前であなた方のためにしてくださったその通りにあなた方のために戦われるのだ。また荒野ではあなた方がこのところに来るまでの全道中、人がその子を抱くようにあなたの神主があなたを抱かれているのを見ているのだ。 このようなことによってもまだあなた方の神主を信じていない。主はあなた方が宿営する場所を探すために道中あなた方の先に立って行かれ、夜は昼のうち、日のうち、昼は雲のうちにあってあなた方の進んでいく道を示されるのだですね。ここでイスラエルをあなた方は主に逆らったのだということをはっきりと思い起こさせているわけなんですけれども、彼らが持っていた根本的な問題というのは神が良い方だということを信じていなかった不信の罪です。見てください、この27節に、主が私たちを憎んでおられるのでエジプトの地から私たちを連れ出してここで根絶やしにしようとしているとこう言ってるんですね。主が悪くて私たちに意地悪をして私たちを憎んでいるからこんなことをしているんだと言っているんですけど、モーセは反論しました。何を言ってるんだと、エジプトからあなた方を救い出してくださった大いなる技を見させてくださったではないか、そしてこの本当に過酷な砂漠における生活において主はあなたを子供をですね抱く親のようにして守って、それでもなんで信じられないのか、あなたのために同じように約束の地に入ってもエジプトであのエジプトを倒したように本当に倒すんだよと、守ってあげるんだよと、こういうふうに言ったんですね。けれども彼らはそれを信じなかったんですよ。神様の良さですね。英語だったら goodness of God、 神の善ですよ、善。これが神の知識におけるもう絶対にぶれてはいけない根底にあるその神の性質です。ここから発してるんですよ、全てのものが。全ての良きものは神から来てるんです。で、これから離れているから全てがこの外れてってですね、空回りしていくんですよね。いろんな私たちは罪をしてはいけないとか何だかってこれ言ってますけれど、そういう問題の根底にあるのは神に信頼できない。で、なんで神に信頼できないか、それは神が悪いやつだと言ってるからです。で、これがサタンが初めにエヴァを惑わした時にやったことですね。神はあなた方が賢くなるの、神と同じようになるのを嫌だから、あの善悪の知識の木から実を取って食べるなと言ってるんだということであります。そして次をご覧ください。主はあなた方の不平を言う声を聞いて怒り、誓って言われた、この悪い世代のこれらの者のうちには私があなた方の先祖たちに与えると誓ったあの良い地を見る者は一人もいない。ただエフネの子カレブだけがそれを見ることができる。彼が踏んだ地を私は彼とその子孫に与えよう。彼は主に従い通したからだ。出てますね、従順ですよ、ね、で主はあなた方のためにこの私に対しても怒って言われた。あなたもそこに入れない。あなたが仕えているヌンの子ヨシュアがそこに入るのだ。あなたに仕えているヌンの子ヨシュアがそこに入るのだ。彼を近づけよ。彼がそこをイスラエルに受け継がせるからだ。あなた方が略奪されるだろうと言ったあなた方の幼子たち、今はまだ善悪のわきまえのないあなたの子供たちがそこに入る。私は彼らにそこを与えよう。彼らはそこを所有するようになる。あなた方は向きを変え、これ後悔ですね、後悔への道を荒野に向かって旅立てと、このようにして彼らのことを悪い世代とこの35節ですね呼んでいます。当時の20歳以上の青年のことですね。そして40年かけて彼らが荒野で死ぬままにさせていくわけなんですね。興味深いことに新約聖書福音書においてもイエス様をキリストとしてメシアとして信じない不信仰なユダヤ人のことを今の時代とか悪い寛因の時代っていうふうに言われたんですよ。で、その時が大体紀元の30年ぐらいです。で、40年後、 同じく期間も40年後ですね。紀元70年にローマがエルサレムの神殿を破壊し、そしてユダヤ人がですね、虐殺され奴隷として捕らえ移されていき、その時からユダヤ人は世界離散の民族となっていったんですね。同じ過ちを繰り返してしまったんですね、イスラエルが。そして、今興味深いのは、モーセに対しても主が怒られたと書いてありますね、37節で、これ事実起こったのはですね、もっと後の話ですね。ずっと後にこの岩をですね、これ打ってですね、怒り散らしたと、まあ、いうところで、この起こったことなんですけれども、別にですね、あなた方のためにってこう言っているからって、そのイスラエルになす自分の罪をですね、この過ちをなすりつけてるわけではないんですね。それじゃ、そういうことではなくてですね、彼が言わんとしているのはですね、モーセも同じ罪を、不信の罪を、または不平の罪を犯してしまった、ということですね。で、私たちが悪いものに反応して、反応して怒ったりですね、こう色したらですね、その人と同じになっちゃう。習いましたよね。怒って、逆らう者たちよって言ってですね、そして岩を二度打った。ことによって彼らの不満や彼らの怒りと同じものに、同類項になってしまった。まあ、それゆえに神様が、今度はヨシュアが約束の地に導くのだとこう言われたわけなんですね。で、次に41節。するとあなた方は私に答えて言った。私たちは主に向かって罪を犯した。私たちの神、主が命じられた通りに私は登っていって戦おう。そして各々武具を身に帯びて、向こう見ずに山地に登っていこうとした。それで主は私に言われた。彼らに言え、登ってはならない、戦ってはならない、私があなた方のうちには、いないからだ。あなた方は敵に打ち負かされてはならない。私があなた方にこう告げたのに、あなた方は聞き従わず、主の命令に逆らい、不損にも山地に登っていった。すると、その山地に住んでいたエモリ人が出てきて、あなた方を迎え撃ち、蜂が追うようにあなた方を追いかけ、あなた方をセイルのホルマにまで追い散らした。あなた方は帰ってきて主の前で泣いたが、主はあなた方の声を聞き入れず、あなた方に耳を傾けられなかった。こうしてあなた方はあなた方がとどまった期間だけの長い間、カデシュにとどまった。はじめは約束の地に入らないということで不審の罪を犯したんですけれども、今度はもう主はね、行かせないと言われたにもかかわらず、とにかく罪を犯したのだから行ってみようと言って、やはり全然、ダメだったわけなんですよね。ですか。で、ここにとても大切な教訓があります。神様はなんで40年の間イスラエルがそこにいなければならないかということを、この示すのは一体何かと言ったらですね、本当にこの神様の中でこれ不従順になっていったら、本当に神様の懲らしめの期間があるんだよ。それ訓練の期間があるんだよ。そして、新約聖書の言葉、旧約にもありますけれども、悔い改めの期間があるんだよ。罪を悲しむ時が必要なんだよ。ところが彼らは、それをバイパスしたわけですよ。それを、そのプロセスを、罪を犯してしまって、その罪を悲しみ、そして、その中に留まっている、主に立ち返る必要があるんだ。今度は新しい世代が入っていくんだ。というプロセス、過程が必要であったにもかかわらず、彼らはそれを飛び越してですね、行こうと言ったわけです。で、私たちはですね、自分たちが克服できない罪習慣であるとか、その自分の肉の思いであるとか、そういうものがですね、あったとして、それがもうですね、何十年と続いているかもしれません。けれども、妥協しないでください。妥協しないでください。ですか？だったらいいじゃん、もうやっちゃおう。と言ってはいけないんですね。ですか。詩編の中にあります。私は外のね、この、主の庭のですね、この門口にね、一日いる方が、この外の世の遊びのね、なんだっけあれな、すごい長い期間ですよね。何年もですね。そっちよりも、本当に主の幕屋のこのそばのね、ところで一日過ごす方が勝っている。私たちがたとえ、ですね、その罪を悲しんでいてですね、克服できていなかったとしてもですね、主の近くにいる方が まあいいよ、もういいじゃん、もう私はこういうふうに作られたんだ、私はこういうふうになってるんだと言って開き直ってこう進んでってしまう。これ不損の罪であるとか、はい、先立つっていう言葉使われてますけれども、英語だったら presumptuous sin って書いてますですね。で、それを犯してはいけないんだよということであります。で、次に、いきますね。2章ですけれども、40年近く経った後の話に飛んでいきます。それから私たちは向きを変えて、主が私に告げられたように足の海、これ航海ですね、航海への道を荒野に向かって旅立って、その後長らくセイル山の周りを回っていた。このエドムのところですね、この視界の下のところに広がっているこの山ですけれども、その周りを回っていた。主は私にこうおせられた。あなた方は長らくこの山の周りを回っていたが、北の方に向かって行け。民に命じてこう言え、あなた方はセイルに住んでいるエサウの子孫、あなた方の同族の領土内を通ろうとしている。彼らはあなた方を恐れるであろう。あなた方は十分に注意せよ。彼らに争いを仕掛けてはならない。私は彼らの地を足の裏で踏むほどもあなた方には与えない。私はエサウにセイル山を彼の所有地として与えたからである。食物は彼らから金で買って食べ、水もまた彼らから金で買って飲まなければならない。事実、あなたの神主はあなたのしたすべてのことを祝福し、あなたのその広大な荒野の旅を見守ってくださったのだ。あなたの神主はこの40年の間あなたと共におられ、あなたは何一つ欠けたものはなかった。それで私たちはセイルに住むエサウの子孫である私たちの同族から離れ、アラバへの道から離れ、エラテからも、またエツヨンゲベルからも離れて進んでいった、とありますけれども、この40年近く経った後にですね、神様にこの出て動きなさいというふうに命じられて動いていったんですけれども、このエドムの地を通過するときに彼らが何かこの挑発的なことを行ったとしてもですね、決して戦ってはいけないと戒められたわけなんですよ。で、その戒められた時の根拠が、ヤコブのお兄さんがエサウだったんです。エサウの子孫がエドム人です。で、その兄弟であるのだから、そこを通ってはいけない、そこで戦ってはいけないんだよと。で、素晴らしいのはここで、なんでモーセが話してるかって言ったらポイントがあるんです。これ説教なんですよ。モーセ語ってるんですよ、ずっと。今こうずっと私今説明しながら話しますけど、ずっとこう話してるわけですよね。で、この4章でこのそのポイントが出てくるんですけれども、それをまあ私は巻き返して持ってきてですね、そして話してるんですが、何かと言ったら従順に従っていくっていう歴史が始まるんですよ。さっきは不従順だったんですよね。で、今度は従順に従っていくんです。そこを避けて通っていったんです。もう本当はエドムの方が負けても仕方がなかったほどイスラエルは強いんだけれども、それをあえて行使せず神様に従っていったわけなんですね。そしてここで神様が言われたのは、40年の間あなたは何一つ欠けたことはなかったって、さっきもそう言いましたよね。このエジプトから出た後に本当に神様は親が子を抱くようにしてですね、守っていたじゃないかってこう言いましたよね。同じようにですね、40年の間ですね、なんと靴がすり減ってなかったんですよ。考えられないですよね、40年ですよ。で、私たちってね、恵みってね、当たり前になっていくんですよ。気づいてないところに、あまりにもごく普通のところに恵みっていうのがあって、よく気づいてなかったんですね、イスラエルは。あれ、ここに書いてないですけど、他のところに書いてないんですけど、すり減ってないと、着物も切れてないんです。40年同じもの着てるんですよ。あれって気づいて、でも彼らはおお、そうだなっていう感じですよね。で、これがあるから神は良くしてくださるんだから大丈夫だよって言ってるんです。ですから皆さんもですね、神の良くしてくださったことを忘れてはいけない。午前中の礼拝で学びましたよね。注意深くしてなさい、用心してなさい、慎み深くしなさいっていうのは、こういうことですよ。心を神の前でへりくだらせていなさいということであります。そして次言いましょう、8章の後半ですね。そして私たちはモアブの荒野への道、8節の後半ですね。そして私たちはモアブの荒野への道を進んでいった。主は私に仰せられた。モアブに敵対してはならない。彼らに戦いを仕掛けてはならない。あなたにはその土地を所有地としては与えない。私はロトの子孫にアルを所有地として与えたからである。 そこは以前エミム人が住んでいた。強大な民で数も多く、アナク人のように背が高かった。アナク人と同じく彼らもレファイムであるとみなされていたが、モアブ人は彼らをエミム人と呼んでいた。ホリ人は以前セイルに住んでいたが、エサウの子孫がこれを追い払い、これを根絶やしにして彼らに代わって住んでいた。ちょうどイスラエルが主のくださった所有の地に対してしたようにである。今立ってゼレデ川を渡れ。それで私たちはゼレデ川を渡った。カデシュ、あ、そうですね、ここまでにしますかね、はい。同じようにですね、今度エドムが視界の南のところにあって、そしてこの皆さん地図持ってれば分かるんですけど、この視界があって、そしてこっちの方にですね、川が流れてるんです。川が逆、本当はこう入って、視界の南のところに入っていくこの川があるんですね。でこれ渓谷になってます。ちょっとグランドキャニオンのような渓谷になってますけれども、でそこを越えるとモアブの地になるんですね。モアブの地になる。でそのモアブに対しても戦ってはいけないよと。理由は同じですね。アブラハムの甥のロトの子孫がの一人がモアブだからですね。それで次に、カデシュバルネアを出てからゼレデ川を渡るまでの期間は38年であった。それまでにその世代の戦士たちは皆宿営のうちから耐えてしまった。主が彼らについて誓われた通りであった。まことに主の御手が彼らに下り、彼らをかき乱し宿営のうちから絶やされたと。まあ、具体的には38年ですね。もうすでに出エジプトからシナイ、エジプトから出てからシナイ山に行くまでですね、結構な時間経ってますから。そしてこれからもこの旅がありますからね。それを取っちゃうと、もうカデシュバルネアで不審の罪を犯してですね、このさまよっていた期間というのは正確には38年なわけですよ。で具体的にもっと正確に言うと、ゼレデ川までは誰かいたんですね。誰かいたんですよね。モーセ、ヨシュア、カレブ以外はですね、その年取った人はいますけれども、他にもいたんですけど、ゼレデ川を通るときには、この通ったと、そうですね、ところまではいたんですけど、もうここでいなくなったというわけです。で次に16節、戦士たちが皆民のうちから耐えたとき、主は私に告げて仰せられた。あなたは今日モアブの領土アルを通ろうとしている。それでアモン人に近づくが、彼らに敵対してはならない。彼らに争いを仕掛けてはならない。あなたにはアモン人の地を所有地としては与えない。ロトの子孫にそれを所有地として与えているからである。そこもまたレファイムの国とみなされている。以前はレファイムがそこに住んでいた。アモン人は彼らをザムズミム人と呼んでいた。これは強大な民であって数も多く、アナク人のように背も高かった。主がこれを根絶やしにされたので、アモン人がこれを追い払い彼らに代わって住んでいた。それはセールに住んでいるエサウの子孫のために、主が彼らの前からホリ人を根絶やしにされたのと同じである。それで彼らはホリ人を追い払い彼らに代わって住み着き、今日に至っている。またガザ近郊の村々に住んでいたアビム人をカフトルから出てきたカフトル人が根絶やしにして、これに代わって住み着いたということですけれども、今度は、このアモン人の地が近づいてきます。ですね、モアブ人のところがゼレデ川、皆さんから見たらゼレデ川がこう視界にあって、そこの視界の真ん中のところに入り込んでいくのがこのアルノン川っていうのがあるんですね。でそこまでがモアブ人の領土なんですけれども、そこのこっちの方ですね、こっちの方にアモン人が住んでいます。でこのアモン人とも戦ってはいけないと。なぜかって言ったら、先ほど言ったロトの息子のもう一人がアモンなんですね。だから戦ってはいけないということなんですが、でこれでエドム、モアブ、アモンとは戦っていけないという話になっています。で興味深いのはですね、注釈的にですね、以前はこういう民が住んでいた、レファイム人が住んでいたとかですね、あとホリ人が住んでいたエドムの地はそうですね。そしてこっちでも、このアナク人のようにですね、待ってごめんなさい、ザムズミズ人がいたとかです。以前住んでた、そういう住んでた人たちの中ではものすごい強大な民がいたと。でかい人たちがいた、文字通り巨人がいたっていうんですね。でも彼らは住んでいるっていうのは、これ根絶やしにされて彼らが追い払ってですね、住んだんです。どうですか、思い出しませんか。イスラエルが入りたくない、入れないと言ってギャーギャー言って泣いていたのはアナク人だったんですよね。 アナクジンのように。イスラエルの契約の民ではない他の民族でさえも、実は神様がそのようにして強大な民であっても勝たせてくださっている歴史があるわけなんですよ。イスラエルの民自身が信仰を持つことができずにやってるわけなんですよね。なんという恥ずかしいことでしょうか。神様の民がですね、他の神様を信じてない人たちにでさえも神様のこの許しによって与えられているものを信じられないというですね、という、悲しい、不信仰の、歴史があるわけなんですよね。本当に私たちは信仰を持っていたとしてもですね、ちょうどなんだろう、こういう小さなですね、キャップのような大きさであってもですね、こう目の前にあったらですね、太陽も消えなくなってしまってですね、問題を目の前で見るとね、全てが見えなくなるというですね、そういう問題がここに書かれているわけですね。でちなみにですね、今読んだこの23節のところにガザ近郊ってありますね。なんか聞いたことないですか。ガザ地区ですね。そこには聖書時代ペリシテ人が住んでました。でペリシテ人というのはここにいるカフトル人のことです。カフトルというのは今のクレテ島のことで、地中海に浮かぶクレテ島なんですね。ですからクレテ島を中心として海洋民族として、その地中海沿岸に住み始めたのがこのペリシテ人で、この聖書にはもうずっとイスラエルの敵として出てくる人物ですね、民族ですね。では次ご覧ください。立ち上がれ出発せよ、アルノン川を渡れ。見よ、私はヘシュボンの王エモリ人シホンとその国とをあなたの手に渡す。占領し始めよ、彼と戦いを交えよ。今日から私は全天下の国々の民にあなたのことで怯えと恐れを望ませる。彼らはあなたの噂を聞いて震え、あなたのことでわな泣こう。三度争うなと神様言われました。今度は戦いなさいと言われました。ですか。変更してるわけですよね。前例と違いますとかっていうふうに言わなかったわけですよ、彼らは。ですか。今分かりますよね、前例と違う、日本人が言いそうなことです。前例と違いますからとかです、今までやったことないですから想定外ですとかっていう。信仰は想定外はないんですよ。神様が言われたらその通り従っていくわけですね。でアルノン川を越えるとモアブの国境が終わり込んで、エモリ人のシホンが支配しているところに入っていくわけですね。でそして26節、そこで私はケデモテのアルノからヘシュボンの王シホンに使者を送り、和計を申し込んでいった。あなたの国を通らせてください。私は王子だけを通って右にも左にも曲がりません。食物は金で私に売ってください。それを食べます。水も金を払って私に与えてください。それを飲みます。徒歩で通らせてくださるだけで良いのです。セールに住んでいるエサウの子孫や、アルに住んでいるモアブ人が私にしたようにしてください。そうすれば私はヨルダンを渡って、私たちの神主が私たちに与えようとしておられる地に行けるのです。しかしヘシュボンの王シホンは私たちをどうしても通らせようとはしなかった。それは今日見る通り、彼をあなたの手に渡すためにあなたの神主が彼を強気にし、その心を固くなにされたからであると。先ほど戦えと神様命じられましたが、初めからですね、平穏に暮らしている民族を虐殺しに行ったのではありません。そうではなくて、エドムとかですね、エドムのところを通るのと同じように、この和平をまず申し込んで、そしてこの平和裏に何も戦うことがなくても良いように彼らは言っているわけなんです。でも神はもう彼らが固くなに、これシホン王様シホンが、この固くなになる、心を強情にするということを知っていたので、神様はあらかじめ戦いなさいという準備をしなさいというふうに言われたんですか。ちょうど思い出しませんか。エジプトにおいてパロに対して私の民を出て行かせなさいと平和に言ったわけですよね、モーセはね。で別になんか神様はですね、何の警告もなくですね、ドキューンってですね、エジプトに災いを下したわけじゃないですよね。じゃなくてパロが強情になったんですよ。けれども神様最初からそれご存知で、私はパロを固くなにする、そして私は大いなることを行うと。 言われたと同じように、今ここの資本に対しても神様が同じことをしているわけなんですね。そして31節で、主は私に言われた。見よ、私は資本とその地とをあなたの手に渡し始めた。占領し始めよ、この地を所有せよ。資本とそのすべての民が私たちを迎えて戦うためヤハツに出てきたとき、私たちの神主は彼を私の手に渡された。私たちは彼とその子らとそのすべての民とを撃ち殺した。その時私たちは彼のすべての町々を攻め取り、すべての町々、男、女、および子供を聖絶して、一人の生存者も残さなかった。ただし私たちが分取った家畜と私たちが攻め取った町々で略奪したものとは別である。アルノン川の淵にあるアロエルおよび谷の中の町からギルアデに至るまで私たちより強い民は一つもなかった。町は一つもなかった。私たちの神主がそれらを皆私たちの手に渡されたのである。大事ですね、最後の言葉。私たちの神主がそれらを手に渡されたのだ。ただアモン人の地、ヤボク川の全岸と山地の町々は私たちの神主が命じられた通りに近寄らなかったということで、エモリ人の人たちを残らずですね、この聖絶する、聖絶するというのは神のためにこの絶滅させるということですね。それを行ったわけなんですけれども、このアルノン川からですね、ギルアデっていうのがありますね。これギルアデっていうのは、ちょうど皆さんの地図見たら分かるんですけども、このね、ヨルダン川があるです、ありますよね。ガリラヤ湖があって、視界があって、その真ん中ら辺に、こういう感じでヨルダンからこう流れているの、これヤボク川っていうんです。あの以前あのヤコブがこの行ったところですよね。でその上、そのヤボク川、あたりの近くにアモン人がいて、そこのところは近寄らなかったけれども、このギルアデというのはそのヤボク川から上の方から、で今度はですね、このガリラヤ湖のですね、この南の端のところにこうヨルダンから入ってくる、これ ヤムルク川というのがあるんですね。でそこまでがこうギルアデと正確には呼びますね。ギルアデの山地と呼びます。でそこまでをこの彼らは攻め取っていきました。では続けて読んでいきますよ。3章です。私たちはバシャンへの道を登っていった。するとバシャンの王オグとそのすべての民はエデレイで私たちを迎えて戦うために出てきた。その時主は私に仰せられた。彼らを恐れてはならない。私は彼とそのすべての民とその地とをあなたの手に渡している。あなたはヘシボンに住んでいたエモリ人の王シホンにしたように彼にしなければならない。こうして私たちの神主はバシャンの王オグとそのすべての民をも私たちの手に渡されたので、私たちはこれを撃ち殺して一人の生存者をも残さなかった。その時私たちは彼の町々をことごとく攻め取った。私たちが取らなかった町は一つもなかった。取った町は60、アルゴブの全地域であって、バシャンのオグの王国であった。これらは皆高い城壁と門と貫抜きのある要害の町々であった。この他に城壁のない町々が非常に多くあった。私たちはヘシボンの王シホンにしたように、これらを聖絶した。そのすべての町々、男、女、および子供を聖絶した。ただし、すべての家畜と私たちが取った町々で略奪したものとは私たちのものとした。このようにして、その時私たちは二人のエモリ人の王の手から、ヨルダンの向こうの地をアルノン川からヘルモン山まで取った。ヘルモン山というのはですね、このゴラン、ヤムルク川から上のところがゴラン高原といって、ここはバシャンの地域ですね。バシャンの地域、あの今のゴラン高原ですね。そしてその上にあるこのヨルダン川の水源になっている、この今のレバノンとイスラエルの国境になっているのがヘルモン山といいます。イエス様が高い山に登られて3人の弟子と言ってですね、姿が変わった、変貌したという、それがヘルモン山だと言われてますけれども、そこまで取ったと。シドン人はヘルモンをシルヨンと読み、エモリ人はこれをセニルと呼んでいる。すなわち高原のすべての町、ギルアデの全土、バシャンの全土、サルカおよびエデレイまでのバシャンの王、バシャンのオグの王国の町々である。バシャンの王オグだけがレファイムの生存者として残っていた。見よ、彼の寝台は鉄の寝台、それはアモン人のラバにあるではないか。その長さは基準のキュビトで9キュビト、その幅は4キュビトであると。すごいですね。さっきレファイム人って出てきましたけど、鉄の寝台ベッドだったって言うんですね。で横が約4メートル、縦が4メートル、 約、幅が約 1.8 メートル。それだけ強大な、人だったんですね。で、でも敵の大きさにかかわらず神が勝利を与えてくださったということです。そしてこの地を私たちはその時占領した。アルノン川のほとりのアロエの一部をギルアデの山地の半分とその町々とを私はルベン人とガド人とに与えた。ギルアデの残りとオグの王国であったバシャンの全土とはマナセの半部族に与えた。それはアルゴブーの全地域で、そのバシャンの全土はレファイムの国と呼ばれている。マナセの子ヤイルはゲシュル人とマーカ人との境界線までのアルゴブの 全地域を取り、自分の名にちなんでバシャンをハボテヤイルと名付けて今日に至っている。マキロには私はギルアデを与えた。ルベン人とガド人にはギルアデからアルノン川の国境にある川の真ん中まで、またアモン人の国境ヤボク川までを与えた。またアラバをも与えた。それはヨルダンを境界としてキネレテ、これガリラヤ湖のことです、キネレテからアラバの海、すなわち東の方のピスガの傾斜地の麓にある潮の海、これ視界ですね、まであったと、まあ、いうことで、この民数記でも見てきましたよね、このバシャンの、ところがマナセの半部族になってですね、そしてその下、このギルアデとか、または、このアルノンド川のところまでがこのルベンとするガド人ですね。ルベン人とガド人がこの相続地として与えられたわけですね。もともと約束にはなかったんですけど、彼らが願ったのでそこは そこを所有地としたわけなんです。そして私はその時あなた方に命じていった。あなた方の神主はあなた方がこの地を所有するようにあなた方に与えられた。しかし勇士たちは皆武装して同族イスラエル人の先に立って渡っていかなければならない。ただしあなた方の妻と子供と家畜は私が与えた町々にとどまっていてもよい。私はあなた方が家畜を多く持っているのを知っている。主があなた方と同じようにあなた方の同族に安住の地を与え、彼らもまたヨルダンの向こうであなた方の神主が与えようとしておられる地を所有するようになったなら、その時あなた方はおのおの私が与えた自分の所有地に帰ることができるですね。ルベン人、ガド人、反マナセに対して、マナセの反部族に対して、この男たちは一緒にヨルダン川を渡って戦いなさいと。で、全てが終わったらここに戻ることができると。まあ、彼らが願った通りのことをしたわけですね。で、私はその時ヨシュアに命じていった。あなたはあなた方の神主がこれら二人の王になさったすべてのことをその目で見た。主はあなた方がこれから渡っていくすべての国々にも同じようにされる。彼らを恐れてはならない。あなた方のために戦われるのはあなた方の神主であるから。わかりますか。二人の王にしてくださったように主はもっとしてくださるんだよって言ってですね、やはり神様の真実が皆さんに示されたのであればそれを忘れてはいけないということです。むしろそれがあるから今度もまた大丈夫だ、神様はそのようにしてくださるという、そのいい意味での自信につながっていくわけですよね。自信というと自分を信じることになっちゃうんですけど、神への確信につながっていくわけですね。そして私はその時主に懇願していった。神主よ、あなたの偉大さとあなたの力強い御手とをあなたはこのしもべに示し始められました。あなたの技、あなたの力ある技のようなことのできる神が天あるいは地にあるでしょうか。どうか私に渡っていってヨルダンの向こうにある良い地、あの良い産地およびレバノンを見させてください。しかし主はあなた方のために私を怒り、私の願いを聞き入れてくださらなかった。そして主は私に言われた。もう十分だ。このことについてはもう二度と私に言ってはならない。ピスガの、頂に登って目を上げて西、北、東、西、北、南、東を見よ。あなたのその目で、よく見よ。あなたはこのヨルダンを渡ることはできないからだ。ヨシュアに命じ、彼を力づけ、彼を励ませ。彼はこの民の先に立って渡っていき、あなたの見るあの地を彼らに受け継がせるであろう。こうして私たちはベテペオルの近くの谷に留まっていた。彼もですね、行きたかったですよ。そして主の素晴らしい技が起こり始めてですね、彼自身も入りたかった。けれども主は、もうその話はするなと。そしてそれをあなたに見せるけれども入っていくことはないと。そしてヨシュアにその指導をですね、このイスラエルの指揮を任せなさいとこう言われたんですね。なんという、まあ、モーセはなんて言ったらいいでしょうかね、すごい人ですね。120年の間、最初の40年はエジプトにいて、 その次の40年はたった一人、たった一人っても家族がいましたけれども、新しい家族ですね、羊飼いとして育ち、その仕事をしてですね、そして40年はですね、もうイスラエルのために文句が文句文句文句文句文句、最後は自分のしたその過ちによって約束の地に入ることはできなかった。でもモーセの優れているところはですね、徹底して神様に仕えていくこと、徹底して神様のことを考えていくこと、自分のことは捨ててったということ、なんという素晴らしい指導者でしょうか。そしてなんでモーセが入れなかったのか、当然ながらなんですけれども、よく考えてみてください。イスラエルの方がよっぽどたくさん罪を犯してるんですよ。不平だらだらですよね。モーセたった1回だけなんですよ。でもモーセはイスラエルのためにある意味代表してるんですね。代表してるんです。そのように従順にならなかったら約束のものは手に入れられないんだよ、ということを、まあ、こう示す型になっていかなければいけなかった、そういう、まあ、モデルになっていかなければならなかったというところにおいても責任者だったんですよね。責任者だったんですね。でそれで今度はヨシュアに継がせていかなければいけない。ヨシュア、でもヨシュア以上に何が大事かといったら、午前礼拝で学びましたが、主の言葉そのものが、神の言葉そのものが彼らを生かし、彼らを、その約束の地で育てるんだということにつながっていくわけで、この申命記のその主題ですけれども、それが神の言葉なんだよ。神の言葉に従っていくんだよ。これが何度も何度も出てきます。自分が行けない代わりに、この物理的にいないわけですよね。けれども主によりすがりなさい、主の言葉に従っていきなさい、という結論になっていくわけなんですね。では4章を読みます。今イスラエルよ、あなた方が行うように私の教える掟と定めを聞きなさい。そうすればあなた方は生き、あなた方の父祖の神主があなた方に与えようとしておられる地を所有することができる。私があなた方に命じる言葉に付け加えてはならない、また減らしてはならない。私があなた方に命じるあなた方の神主の命令を守らなければならない。あなた方は主がバールペオルでなさったことをその目で見た。バールペオルに従った者は皆あなた方の神主があなた方のうちから根絶やしにされた。しかしあなた方の神主にすがってきたあなた方は皆今日生きている。見なさい、私は私の神主が私に命じられた通りに掟と定めとあなた方に教えた。あなた方は入っていって所有しようとしているその地の真ん中でそのように行うためである。これを守り行いなさい。そうすればそれは国々のためにあなた方の知恵と悟りを示すことになり、これらすべての掟を聞く彼らはこの偉大な国民は確かに知恵のある悟りのある民だと言うであろう。神の言葉にこそ生きている力がある。そしてあなたはこれにすべて聞き従っていくようにしなさいと。そうしたらこのように知恵のある悟りのある民、そして誠に私たちの神主は私たちが呼ばれるときいつも近くにおられる。このような神を持つ偉大な国民がどこにあるだろうか。また今日私があなた方の前に与えようとしているこの御教えのすべてのように正しい掟と定めと思っている偉大な国民が一体どこにあるだろう。素晴らしいですね。偉大な国民と言われています。皆さんが国民と考えるときに何をもって偉大かというふうに思うでしょうか。この国の人はなんと素晴らしいことかと思うでしょうか。それは、まあ、いろんなものがあるかもしれませんけれども、この聖書に従えばですね、神が近くにおられる国民、神の民、呼んだらすぐに答えてくださる方、ね、素晴らしいですね。これは素晴らしい特権です。イエス様が異邦人のように何度も何度も繰り返して唱えるようにしてはいけない、祈るときですね。そうではなくて、マタイの6章の8節に、あなた方の父なる神はあなた方がお願いする先にあなた方に必要なものを知っておられるからです。このような特権を持っている。 祈りという特権を持っている。主が応えてくださる、神が応えてくださるという特権を持っている。何かたくさん生贄を捧げるとか、何か壺を買ってくださいとか、何だかこうやってですね、それでこうなんかもらえるとかですね、いやそういうね、なんか変な宗教には行きませんよとかって言ってる人はですね、じゃあ自己啓発でもいいですよ、なんか自分のやりたいことですよ、幸せを得るためにこれこそ一生懸命やってますとかって。でもクリスチャンはですね、言わなくてもいいよ、もう持ってるから答えることができます。自信を持って答えることができます。主が近くにおられるわけです。そして正しい掟を持っているですね。日本ではなかなかこれがわからないですけど、アメリカですとですね、まあ、私の知っている牧師はですね、高校も卒業できなかった牧師です。でも教会はもう何千人の教会にもなってるんですね。でそこにアメリカ、あのワシントンのですね、このいわゆる政府の役高官かなんかがですね、そこにちょうど出席しててですね、あのすいません、ワシントンでバイブルスタディを聖書の学び会やってくれませんかって言って、高卒もできなかった人がですよ、国の中枢部の人に神の言葉を教えていくんです。すごいですね。これがここで言ってる正しい掟と定めを持っている偉大な国民が一体どこにあるだろうって、そういう意味です。そして9節、ただあなたはひたすら慎み用心深くありなさい。あなたが自分の目で見たことを忘れず、一生の間それらがあなたの心から離れることのないようにしなさい。あなたはそれらをあなたの子供や孫たちに知らせなさい。午前の礼拝をですね、ぜひ聞いてください。今日の夜ですね、私アップしますのでね、毎回言ってますね、午前の礼拝を聞いてくださいって、あの来ない人も聞いてくださいいいですか。で用心深くなる、どうしてかというと心というものが弱いんですよ私たち。こんなにも祝福を与えておられるんですけれども、どうしてもこの神様の御心の中にいるというところからポッポッポッとこうどうね、外れていっちゃうんですよね。あの生ける供え物としてあなたは主に捧げなさいっていうのはローマの12章の一節にありますけど、面倒くさいですね。死んでないから、私たち生きてるからね、この祭壇の上でね、なんかちょっと違うところみたいなですね、やってしまうかもしれません。あの死んでるね、ほくられた羊や牛だったらね、その場にいますけれどもね、私たちはどうしてもそこから動きたくなってしまう。だから用心深くしなさい、慎み、ひたすら慎みなさい。そして具体的に今度は神のご性質と、そしてそれに対比して目に見える神により頼むなという話をしていきます。あなたはホレブであなたの神主の前に立った日に主は私に仰せられた。覚えてますか、あのシナイ山ですね、シナイ山のところですよ。民を私のもとに集めよう、私は彼らに私の言葉を聞かせよう。それによって彼らが地上に生きている日の間、私を恐れることを学び、また彼らがその子供たちに教えることができるように。そこであなた方は近づいてきて山のふもとに立った。山は激しく燃え立ち、火は中天に達し、雲と暗闇の暗黒とがあった。主は火の中からあなた方に語られた。あなた方は言葉の声を聞いたが、見姿はなかった、見声だけであった。主はご自分の契約をあなた方に告げて、それを行うように命じられた。十の言葉である。主はそれを二枚の石の板に書き記された。主はその時あなた方に掟と定めとを教えるように私に命じられた。あなた方が渡っていって所有しようとしている地で、それらを行うためであった。あなた方は十分に気をつけなさい。ですか？さっきと同じ言葉ですね。主がホレブで火の中からあなた方に話しかけられた日に、あなた方は何の姿も見なかったからである。堕落して自分たちのためにどんな形の鋳造をも作らないようにしなさい。男の形も女の形も、地上のどんな家畜の形も、空を飛ぶどんな鳥の形も、地を這うどんなものの形も、地の下の水の中にいるどんな魚の形も、また天に目を上げて日月星の天の晩鐘を見るとき、見せられてそれらを拝み、それらに使えないようにしなさい。それらのものはあなた方の神主が全天下の国々のために分け与えられたものである。主はあなた方を取って鉄の炉エジプトから連れ出し、今日のようにご自分の所有の民とされた。あ、ここちょっと読みすぎましたね。ですね、ここ今19節までちょっと説明したいんですけども、用心深くしていなさいということで、具体的にモーセが今語り始めたのはですね、 この初めにこのシナイ山において神様が現れてくださった時に姿が出てましたか？なんか私みたいな顔してましたか？違いますね。なかったって書いてるんです。火はあったけれども、声はあったけれども姿が見えなかったということで、これが主のご性質なんだよ、神様なんだよと、形作ってはいけないんだよということを戒めているわけです。なぜだったらばイスラエルの民はエジプトにおいて目に見える神々に慣れ親しんでいたわけなんですね。すぐに心がそっちの方に動いてしまうんです。で、まあ、日本人もたくさんの偶像を持っているわけなんですけど、日本人に限らず人間というのは目に見えるものに引き寄せられます。そうですね、目に見えない、なんかねえ、めんどくさいよね、目に見えない、目に見えるものに寄りたい、頼りたいじゃないですか。それで目に見えない神の話は聞いているのに、目に見えるものに情熱を傾けていくんですよね。でもそれをよく考えるとおかしな話で、全て作られた神がおられるのであればその方に栄光をお返ししなければいけないのに、例えば木があってですね、ああ神様、木の神様ってやるんじゃなくて、その木を作ってくださった神様を褒めたたえるのが本当は理屈にかなっているわけなんですね。それをしないわけなんですよね。でそれをしないで心を虚しくして、そして代わりのその神様を、目に見える神様を作ってまあ、いくわけなんですけども、別にその木や石の神様を作らなかったとしてもですね、私たちは心の中で何か情熱を傾けているものがあって、それがなければ生きられないというものがあって、でそれを偶像にしているわけなんです。でそこから免れる方法何ですか？火はあって、あと何がありました？声があったんですよ。神、言葉があったんです。神が初めに天と地をお作りになられた時に、光をあれと語られた言葉があったんです。そしてヨハネの一章には、初めに何ですか？言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった、言葉は肉を取られて私たちの間に宿られた言葉なんです。どんなにルックスがいい人でもですね、人格というのは言葉から出るんですよ。どんなに綺麗な女の人でも、それが本質じゃないんですよね。霊が本質なんですよ。霊が、その人のうちにいる霊が。あ、この前の東松島に行ったらですね、訳したんですよ。私そのまま訳したんですけども、人間が肉体だけだと思っていますかとこう言ったら、で聞いたらですね、その肉体だけじゃなくて霊や魂があると思いますか、それこんな半分以上も手を挙げるんですね。すごいなと私思いましたね。まあ、それが本物の天と地を作られた神様であるかどうかはまた別にして、物質的なこの肉体だけだとかっていうことではないということをよく知ってるわけです。でそれどこから来るのか、私たちの肉体じゃないんですよ。霊であって、その霊というのは何によって形成されるか、言葉によって形成されるんです。言葉なんですよ。だから言葉によって生きなさい、神、私の言葉によって生きなさい、私の言葉によって生きなさいなんですね。でこれ辛い作業なんです。でも祝福の作業なんです。目に見えない、めんどくせえなで私たちはこうやって御言葉の学びに献身しているのは、それが理由なんですね。イエス様、目に見えないイエス様が目に見えるようになるんです。霊の目ではっきり見えるようになるんですよ。人格を持って見えるようになるんですよ。近くにいるように見えるんですよね。でも物理的には見えないですよ。でも言葉によって見ることができる、この神様の言葉によってですね。で次に20節もう一回言いますね。主はあなた方を取って鉄の炉エジプトから連れ出し、今日のようにご自分の所有の民とされた。しかし主はあなた方のことで私を怒り、私はヨルダンを離れず渡れず、またあなたの神主が相続地としてあなたに与えようとしておられる良い地に入ることはできないと誓われた。私はこの地で死ななければならない。私はヨルダンを渡ることはできない。しかしあなた方は渡ってあの良い地を所有しようとしている。気をつけて、あなた方の神主があなた方と結ばれた契約を忘れることのないようにしなさい。あなたの神主の命令に背いて、どんな形の鋳造をも作ることのないようにしなさい。あなたの神主は焼き尽くす日、妬む神であるから。とても大事な神の本質が書かれています。あなたの神主は焼き尽くす日、妬む神である。 実はヘブル人への手紙にもこれが引用されてるんですね。これは旧約の神だけじゃなくて新約の神でもあります。ですから旧約の神が怖くてですね、新約の神が優しいっていうのはですね、ちゃんと聖書を読んでないんですよね。じゃあ読んでないんですよ。旧約の神の中でも神様の本当に情け深さっていうか慈しみ深さ、優しさっていうのはたくさん出て、今実はこれから説明していきますけど、新明記というのは何という優しさ、神様の本質的な愛の現れを見ることができますけれど、今度新約に行ったらですね、ゲヘナ、地獄って意味ですよ。地獄がどれだけ、天国の話よりもイエス様は地獄の話の方がもっと多いんですよ。で、黙示録読まれた人はですね、なんか下手なというか、どんなに素晴らしいホーラー映画を作るですね、監督よりももっとすごいホーラーストーリーがあるわけですよ。だから新約は優しいのが読み方浅いんです。一貫してないんです。同じ神様です。そして今何をしてたんだっけ、あ、そうそうそう、今脱線した。神が何々っていう言葉、いろいろ英語で言うと何だか is God is ですね。 God is love、 神は愛であるっていうのが第一ヨハネに書いてます。もっともう一つ、神は光である、 God is light、 これも本質なんですよ。清いということです。で、次に God is consuming fire って書いてますね。これは、ね、焼け尽くす火だ。ちょっと怖いですよね。怖いですよね。けれどもその次に説明がある、妬む神なんだ。妬む神、ここがこれからですね話すとっても大事なことです。火というのは神様の清さを表してはいるんですけれども、と同時に愛を表している。妬む神というところにそれが現れていまして、皆さん考えてください。愛の反対語、憎しみと思いますよね。憎しみじゃないってよく言われます。無関心だって言います。無関心、愛憎の念ってあるぐらいですよね。つまりここでは妬むほどに神は私たちを愛しておられるんです。私たちが自分の心の思うままに生きるときに、いいよそのままでという神ではないんですよ。神様は私たちをお作りになったもともとの姿に私たちを留めておきたいと願っているから、私たちがそこから離れているときにはものすごい激しい感情を持って泣いて、あるときには怒られてですね、嘆かれてですね、ほっとけない神様なんですよ。これが妬む神の意味です。で、さっき契約ってことが出ましたよね。実は新明記から始まってくるのが、イスラエルを自分の妻と呼ぶようになってきます。妻、そして自分の夫なんですよ。契約ですよ。結婚するっていうことですよ。ですか、どうですか、他の偶像があったらそれなんていうんですか、不倫、姦淫っていうんでしょ、ですよね。自分のなんか都合に合わせていろんな神様を拝んでいくんですね。一神教って怖いな、ね、なんかたった一つの神しか信じないというか、排他的だな、あ、そうなんですかって私答えんですね、最終的に。そうなんですか、じゃあたくさんの女の人と付き合っていいんですかね、いや、それまずいでしょって、ね、一体だって一人しかいないじゃないですかって、当たり前じゃないですかってこうやって言うね。私たちも同じなんですよ。本当の愛というのは、真実の愛というのは一対一ですよ。それ進化させていくんですよ。しかも契約に基づいている、約束ごとに基づいている。感情でですね離れたりくっついたりするようなもんじゃない、契約なんだよ、言葉なんだよ。そういう話をします。そしていいですか、妬む愛、十字架の意味がわからないという人、いや、神が愛してるっていうのは分かった、でもなんで十字架なんですかというのは、その妬む愛がわからないです。神様はあまりにも私たちを熱情的に愛しているから、なんと一人子を罪の裁きを受けるように代わりに生贄としてするほどに熱情を持って愛しているということなんです。私たちが考える愛のこのホワホワみたいな愛ですね、ラブというのが T シャツに書いてますね、ラブとかね、いや、だから別にそれ着ちゃいけないとか言ってんじゃないですよ、そんなんじゃないんですよ、そんなんじゃないんですよ。神の愛知りたかった十字架なんですよ。ものすごい残酷ですよ、ものすごい裁きですよ。でも神様はそれほどにですね、自分を痛めつけて、独り子ですから自分を痛めつけて、私はお前を愛してるんだよ、父の涙という賛美歌が、プレーズがありますね、歌がありますよね、それですね、父の涙なんです。ですからこれこそが愛なんです。 ほっとけないなんです。
これ読んで怖い、
神様こう何言ってるんだって、このイスラエルと同じですよ。主は私を憎んでいるから、そんなんじゃないんですよ。これが真剣な愛であり、真実な愛であり、そして清さを伴った愛ですね。清さを伴った愛、焼き尽くす日の意味です。では次行きましょう。あなたが子を見、孫を、あなた方がその地に永住し堕落して何かの形に刻んだ像を作り、あなたの神主の目の前に悪を行い、身怒りを買うようなことがあれば、私は今日あなたに対して天と地と承認に天と地とを承認に立てる。あなたはヨルダンを渡って所有しようとしているその土地からたちまちにして滅び失せる。そこで長く生きるどころかすっかり根絶やしにされるだろう。主はあなた方を国々の民の中に散らされる。しかしごくわずかな者たちが主の老いある国々の中に残される。あなたはそこで人間の手で作った見ることも聞くこともせず、食べることも嗅ぐこともしない木や石の神々に仕える。そこからあなた方はあなたの神主を主体求め主に会う。あなたが心を尽くし精神を尽くして切に求めるようになるからである。あなたの苦しみのうちにあって、これらすべてのことが後の日に、後の日、これ終わりの日ですよ、あなたに望むなら、あなたはあなたの神主に立ち返り御声に聞き従うのである。あなたの神主は憐れみ深い神であるから、あなたを捨てず、あなたを滅ぼさず、あなたの先祖たちに誓った契約を忘れないと。今、こうなってしまったのであればというふうに言っていますけれども、これはイスラエルのこれからの歴史の長い歴史の超ショートバージョンです。これからイスラエルのこのヨシュア記以降ですね、読んでいくとどうなっていくかというと、そこに住み着き、ところがそこにいるカナン人を立ち滅ぼすことをしなかったがために、彼らが拝んでいる偶像を拝むようになってしまい、それによって今まではこの戦って勝っていたけれども、今度は敵に負けていって虐げられるようになり、けれどもまた主に立ち返っていって、そして平和が保たれていくんですけれども、ついに彼らはこのモーセが語ったのは1400年くらいですから、紀元前の711年、それが北イスラエルがアッシリアによって滅ぼされて、それ568年ですね、確か86年かな、すみません、68年どっちかですよね、に、バビロンによって滅ぼされて引き抜かれるんですよ。で70年後に戻ってくるんですけれども、今度は紀元70年にイエス様を拒んだというその不従順があったがゆえに世界に散らばったわけなんですよ。でその中において彼らは石や木の神々に使えると書いてます。石や木に使えるってどんなことなのか、私たちが、いや私は自分の心の思うままにやっていきますよと、偶像、心の中の偶像に従っていきますよと言ったら、その偶像の奴隷になるんですよ。彼らは自分たちが偶像に拝んだ結果っていうのを味わい、そこで自分がしたことを悔いて神に立ち返るんだよ。そして私は決して忘れてないよ、神様忘れてません、私は彼らを救い出すよ。でその壮大な歴史はこの新命記の30章あたりに書いてありますから、その時にまた詳しく学びますけれども、その歴史が続いてるんですね。そして今イスラエルが1948年に建てられて、そして今もイランとかの危機がありますけれども、実はこの神様の愛のストーリーの一部分にしか過ぎないんです。一部分であるわけなんですね。私たちは歴史の神を学んでます。これがなんか心がですね落ち着く薬みたいな神様じゃないんですよ。なんか拝んでですねこういう神様じゃないんですよ。歴史に介在している事実、皆さんの生活の中の歴史にもなり得る神様を私たちは崇めているわけなんですね。で次、さああなた方より前の過ぎ去った時代に尋ねてみるがよい。神が地上に人を作られた日からこの方、天のこの果てからかの果てまでにこれほど偉大なことが起こったであろうか。このようなことが聞かれたであろうか。あなたのように火の中から語られる神の声を聞いてなお生きていた民があっただろうか。あるいはあなた方の神主がエジプトにおいてあなたの目の前であなた方のためになさったように、試みと印と不思議と戦いと力強い御手と述べられた腕と恐ろしい力を持って一つの国民を他の国民から取ってあえてご自分のものとされた神があったであろうか。あなたにこのことが示されたのは主だけが神であって他には神はないことをあなたが知るためであるということで、出エジプトで起こった神様の偉大な技ということを通して、他には神はいないんだよ、私が神なんだよ、私だけが神なんだよ ということなんですね。私たちキリスト者にとっては死者からキリストを生かす神を信じているんですよ。この方のみに従いなさいということです。こんな神どこにいますか。こんな指導者はどこにいますか。こんな教祖がどこにいますか。ある牧師がですね、まだ崩壊してないソ連に行きました。何時間もかけてレーニンのですね、今でもですねレーニン分かりますよね皆さんね、旧ソ連のね、マルクスじゃなくて旧ソ連を作った人ですよ。ホルモン漬けかなんか分かんないけれども、ホルモン漬けじゃない、なんだっけ、ホルマリン漬けだ、間違った、ホルマリン漬けにされて、今でもレーニンを見ることができるわけです。何時間も渡って見るわけですよ。でそしてその案内の人に聞いたんですよ。なんでこれ見に行くのって。あの偉大なレーニン様が見れるんですよ。死んでんじゃんって、当たり前じゃないですかとか言ったのね。あね、俺生きてる指導者信じてんだから、生き返った指導者信じてんだから。そうなんですかでイエス様の話したんですね生きてる方は私たち信じてる、死者を生かす神を信じてるんです。だからこの方だけ従ってきなさいと言われても、どうしても違うものに引き寄せられてしまうから、モーセは何度も何度もこの神だけが本物の神なんだよと教えてるんですね。で次に、主はあなたを訓練するため天から御声を聞かせ、地の上では大きい火を見させた。その火の中からあなたは御言葉を聞いた。主はあなたの先祖たちを愛して、その後の子孫を選んでおられたので、ご自身が大いなる力を持ってあなたをエジプトから連れ出された。見てください、先祖たちを愛してって書いてますね。愛という言葉が出てます。そしてそれはあなたよりも大きく強い国々をあなたの前から追い払い、あなたを彼らの地に入らせ、それを相続としてあなたに与えるためであった今日の通りである。今日あなたは上は天、下は地において、主だけが神である。他に神はないことを知り心に留めなさい。今日私が命じておいた主の掟と命令を守りなさい。あなたもあなたの後の子孫も幸せになり、あなたの神主が永久にあなたを与えようとしておられる地であなたを長く生き続けさせるためであると。わかりますか、主の身が神なんだよということがわかれば幸せに生きられるんだよということです。すごい簡単なんです。簡単というか単純なことですよね。単純なことが書いてあります。私たちは問題を複雑にしてしまいます。これはどうすればいいのか、あれはどうすればいいのか。けれども横の関係ではなく、大事なのは縦の関係なんですね。神との関係がどこまで固くされているのかということになるわけなんですよね。私たちにいろんな責務があります。仕事であったり人間関係であったり、いろんなものがありますから、何が大事なのかって、神との関係でこの方を主としていくことを行っていけば、あとは神様が何とかしてください、幸せにしてくださると約束しているわけなんですね。なぜイエス・キリストを自分の主として救い主として信じて従っていくこと、そしてこの主を主として生きていくこと、一番にして生きていくこと、具体的にはそうですね、私たちは御言葉に聞き従い、祈りを捧げ、そして礼拝っていうのはまさにこの方こそが主ですということを告白する共同体、公の場所であります。でここまでで終わって最初の説教が終わるんですね。それからモーセはヨルダンの向こうの地に3つの町を取り分けた。東の方である、以前から憎んでいなかった隣人を知らずに殺した殺人者がそこへ逃れることのできるためである。その者はそのこれらの町に1つに逃れて生き延びることができる。ルベン族に属する高地のアラノにあるベツェル、ガド人に属するギルアデのラモテ、マナセに属するバシャンのゴランであると。わかりますか、民数記で学びました逃れの町がありますよね。この意図せず殺してしまう、例えば同僚をですね、この一緒に木こりで行ってですね、この頭が取れちゃってですね、同僚の頭に当たって死んでしまったとか、全然殺意がないわけですよ、ね、でそれでも殺され親族にまた家族にですね復讐されてしまうから、この逃れの町をですね神様設けてくださるわけですが、6つ設けます。ヨルダン川の東側に3つ、そしてヨルダン川 の, この西側に3つ設けますけれども、まだヨルダン川 の, この西側 の, この約束の地に入ってないので、東側の方を定めたんですね。こうやって3つで、その1つがゴランって書いてますが、この馬車にあるゴランですね。でこれがゴラン高原と言われている由来ですね。今ゴラン高原と言われてますけど、ゴランですね。 これはモーセがイスラエルの前に置いた見教えである。これは諭しと掟と定めであって、イスラエルの人がエジプトを出た時、モーセが彼らに告げたのである。そこはヨルダンの向こうの地、エモリ人の王シホンの国のベテペオルの前の谷であった。シホンはヘシュボンに住んでいたが、モーセとイスラエル人がエジプトから出てきた時、彼を撃ち殺した。彼らはシホンの国とバシャンの王オグの国とを占領した。この二人のエモリ人の方はヨルダンの向こうの地東の方にいた。それはアルノン川の淵にあるアロエルからシーオン山すなわちヘルモンまで、また、ヨルダンの向こうの地東アラバの全部、ピスガの傾斜地のふもとのアラバの海までであると、いうことで、具体的に神様が歴史、このね、いろんな地名とか出てきてますけれども、これはですね、単なる物語じゃないんだよっていうのを言ってます。このイスラエル旅行ですね、来年企画してますけど、よかったら皆さん来てください。それでですね、行ったらすぐ分かります。これ歴史的事実なんですね。考古学者が確認することのできるものです。だから今ここで文書、歴史的な、この聖書はですね、歴史文書、第一級の歴史文書の一つですよ。だからこれ調べたらその通り出てくるんです。そしてこの地名とか、まあね、今で分からないのも結構あるんですけれども、なんで細かくこの地名とかなんか書いてるのかって言ったら、これは歴史の中で起こってる。事実その通り起こったんだよってことを強調しているわけなんですね。ということで、終わりました。5章からはですね、10回の話に始まります。ですね。とても大事な、この立法の中の、なんか、柱ですね。大黒柱になってますので、皆さん楽しみにして待って、読んでください。いいですか。お祈りします。愛する主よ、ありがとうございました。本当にあなたがこのようにして私たちに愛を示してくださり、妬む神であることをありがとうございます。私たちをほっておかない神様であることを感謝いたします。主よ、私たちが自分の命さえも無気力に無関心になって、まあ自分の今思うままでいいやと思ってしまいがちなんですけれども、天のお父様、あなたこそが私たちを私たち以上にご存知の神様です。あなたが妬む愛を持って私たちにこのように言葉を与えてくださり、言葉を通して私たちがキリスト十字架につけられたキリストを知ることができるようにしてくださいました。今は見ていない過去に起こった出来事ですけれども、聖霊の力によってイエス様のこの言葉によって、私たちがここにこそあなたの恐ろしいほどの深い愛があるんだということを知ることができていることを感謝いたします。天のお父様、あなたがここにいる、一人一人、たっとい、一人一人、あなたが作ってくださったこの、命を顧みてくださいますように。そしてこの一週間の間に、この誠の神イエス・キリストに出会うことができますように、この方が三日目によみがえられて、そして一人一人の心の戸を叩いておられることを知ることができますように、その戸を開くことができますように、心に迎え入れることができますようにお願い申し上げます。そして兄弟姉妹に、あなたの御顔による恵みと平安でその人たちの心を守っていてくださいますようにお願いいたします。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。